主を褒めたたえ、全地に伝え、キリストの名を歌で賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。十字架をあげよ、裁きの答え、恵みと光、愛が注がれる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主と王に呼ばれ、命は神に、永遠に生きる清むる心。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛と平和に主と共に生きる、すべての救い神を賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
皆さんおはようございます。今日は7年前東北東日本大震災からちょうど7年目になります。説教を始める前に最初に今日の説教が神様の言葉から語られて、私たち一人一人が心開いて聞けるように、また同時に東日本大震災で、今なお苦しまれ傷を負っている方々のために癒しと慰めが与えられますように、皆さんで一緒にお祈りしたいと思います。ではお祈りします。天のお父さん、神様、お祈りします。7年前の今日、私も忘れることができませんが、東日本大震災がありました。神様、どうぞ今なお苦しみがあり、また傷がある方のために、神様、あなたからの癒しと慰めがありますようにお祈りいたします。神様、本当にこれを私たちは忘れてはいけないなと思います。あなたからのメッセージをしっかり受け取ることができますようにお願いします。神様、また同時に私たちの教会としては、7年前の3月11日を機に仙台教会、そして今のホープの活動があります。神様、どうぞ今日も私たちがあなたの手となって働くことができますようにお願いします。私たちができること、あなたが望んでいることを今日もしっかり覚え、忘れずに私たちのやるべきことをなすことができますようにお祈りいたします。今日の説教も、今日の礼拝のメッセージも、心を開いて神様、あなたからのメッセージを聞くことができますように導いてください。この祈りを私たちの偉大な主であるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。今日の説教のタイトルは、傷を癒されて、傷を癒そうです。傷を癒されて、傷を癒そう。 イザヤの53章の5節を、皆さん開かなくても結構ですけれども私が読みます。イザヤの53の5です。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。昨年ワイドナー夫妻が来てくださりレッスンをしてくれました。ロビン夫人の書いたグレースコース、皆さんもまだ記憶に新しいと思いますけれども、その中に傷ついた癒し人という言葉が出てきました。シャイニングでは水曜デボで竹本牧師がこのグレースコールズを細かくレッスンしてくださいました。私はこの傷ついた癒し人、それがデボのレッスンの中で出てきたときに、この竹本牧師のレッスンがピンと来なかったんですね。いまいち分かりませんでした。イエスの傷によって癒されるということが、その意味がよく分かりませんでした。自分の罪によってイエスが十字架にかかった、イエスの傷は本来自分が受けるべき罰だった、これは分かります。イエスは私の身代わりになって十字架にかかってくださいました。だから今イエスを主としてイエスに従う人生を生きたい、イエスへの感謝からバプテスマを受けて弟子になったと思っています。イエスの傷によって癒される、これがその時の僕にはピンときませんでした。どうして傷を見てどうして癒されるんだろう。イエスの傷は私にとっては自分の罪を思い出す、また同時に罪に対する神様に対する謝罪、また感謝の気持ち、それを思い出させるからです。竹本牧師のレッスンを聞いて、その時周りの兄弟姉妹が多く涙を流していました。それは多分レッスンの中で自分の傷がイエスの傷によって癒される感覚があったからだと思います。でも自分はピンときていない、これ焦りと自分の居心地の悪さを感じて、レッスンが終わった後に竹本牧師の前に行ってアドバイスを求めました。その時言ってくださったのは、自分がわからない、自分の中にそれがないものほどわからない、理解ができない、でもそれこそ今知る必要があることなんだ。しんくんはこれを深く受け止めて向き合う必要があるよ、そのように言ってくれました。私は認める必要がありました。自分はない、だからこそ知る必要がある。その後ヘンリー・ナウエンさんという人が書いた傷ついた癒し人という本を読んで、その他にもこのポイントについて神様がいろんなことを教えてくれました。今日は聖書の言葉と同時に私自身の学びからレッスンをさせていただけたらと思います。皆さんと一緒にヨハネの20章19節から21節を読みましょう。ヨハネの20章の19節から21節、ヨハネの20:19-21です。それではお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。一番目のポイントは、イエスの傷によって癒されるです。イエスの傷によって癒される。 イエスがゲッセマネで捕らえられたときに、弟子たちは皆イエスを裏切って逃げ出しました。弟子たちは自分も捕まってイエスのように十字架にかかって処刑されるんじゃないか、それを恐れていたと思います。恐れて部屋に閉じこもって鍵をかけて中で震えていました。そこに復活したイエスが現れます。イエスは手と脇腹を見せたと書いてあります。そこには手には十字架にかけられた時に釘で刺さった穴があったと思いますし、脇腹にはイエスが死んだかどうか兵士が確かめるために槍で刺した傷があったと思います。そしてあなた方に平和があるようにとおっしゃいました。弟子はイエスを見て喜んだ、このように書いてあります。皆さんはこの聖句を読んでどう思いますか？皆さんでしたらこの状況でどのように反応するでしょうか？もう聖書には本当にこうさらっと書いてありますが、ですが十字架にかかったイエスが復活して自分の目の前にいる、まあ、それだけでもかなり驚きですね。まあ、すぐに受け入れることはできないと思います。自分が見えてるイエス様がいる、え、でも十字架にかかって信じらんない、でも確かに傷があるけど、でも驚きの前に、あ、喜びの前に驚きと困惑が込み上げてくるのではないかなと思います。信じられない。20節でイエスは弟子たちに傷を見せます。これは本当にリアルな傷跡です。わざわざ聖書にはイエスが見せたことが書いてあるんですね。どうしてでしょうか？私にもその答えは分かりません。天国に行ったらイエスに聞いてみたいなと思いますが、考えてみることはできます。イエスが神の子で復活することがおできになるなら、傷跡をなくすこともできたのではないかなと思います。実際ゲッセマネではペトロに耳を切られた兵士のこの耳を治すことができたわけです。きれいな手やきれいなお腹にすることもできました。でもあえてイエスは傷跡を残して弟子たちの前に現れた、弟子たちにその傷跡を見せたんですね。考えてみると、脇腹の傷、手はすぐこうやって見せることができますが、脇腹の傷はわざわざこうやって見せないと見えないですよね。わざと見せた、これどうしてでしょうか？傷跡を見せて、君たちも捕まったらこうなるぞそのように脅かしたかったですかね？そうではないと思いますけど、どうしてかというと、平和があるように、そのようにイエスは言ったからです。傷と平和にどんな関係があるんでしょうか？一見正反対のように見える傷つくことと平和ですが、イエスには意図があったと思います。私は自分の中にこの傷によって癒される感覚がない、そのことに向き合って、神様に教えてくださいと祈って本を読んで、そういう時に、シャイニングでは去年からディモ終わった後に15分交わりっていうのをやってるんですね。その普段学び会以外の世代を超えていろんな兄弟姉妹と交われるように15分交わりというのをやっています。その中で私はある一人の兄弟と交わる機会が与えられました。で、その時に自分がこういう悩みを持ってるんだ、その話をした時に、その兄弟がヘブライの5章の2節を紹介してくれたんですね。私がお読みします。ヘブライの5章の2節、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるんです。この時、偉大な大祭司であるイエスについて語っています。イエス自身も弱さを持っていた、だからこそ思いやることができるんだよ。イエスの傷、私にとってイエスの傷は その時、その当時は私とイエスの傷はこのようにならなくてはいけない、そのようになるべき代償のように感じている時もあったと思います。言葉をもっと悪く言うならば、何かこう身代金のように感じてしまう時もあったと思います。神様との関係が悪い時には、これだけイエスを傷つけたんだから従わなきゃいけない、そのように思っていました。ごめんなさい、ありがとうございますの気持ちはあります。でも癒される気持ちはどこから来るのか。イエスの傷を思い出すときに、イエスの方が辛かったんだから、こんなことで辛がっちゃいけない、こんなことで止まっちゃいけない、甘えちゃいけない、私はイエスほど傷ついてはない、イエスの悲しみを思ったら自分の悲しみは大したことじゃない、だから傷つくこと、悲しむこと、それがなんか自己中心かのように感じていました。これは持っちゃいけない、これは大したことじゃない、無意識的にも意識的にもそれを見ないようにして、でもそれがいつの間にか自己憐憫、そしてプライドになっていたと思います。分かったことは、私の中に聖書的じゃないイエス・キリストに対する理解があったということです。イエスの傷は弱さがある印です。イエスは完璧なスーパーマンのような決して傷つかないような方ではなく、私と同じ弱さを持った方でした。イエスの傷はイエスが私のことを思いやれる、思いやるために負ってくださったもの、イエスの思いやりの印でした。僕のことを分かるためにここまでしてくれた、イエスはこれだけ追ってあげたんだから、あなたもやりなさい、あなたはやるべきだ、そういうふうに言ってるのではなくて、むしろ完璧を求めるのではなくて、むしろ私の弱さを受け入れてくださっていました。イエスの傷を見るときに、私は一人じゃない、分かってくれる方がいる、自分のためにそこまでしてくれた人がいるんだ。イエスの傷を見るときに、それが傷ではなくて孤独じゃないんだ、そのように思えるようになりました。イエスの傷によって自分の傷が癒されていく、そのように感じることがだんだんできるようになってきたと思います。神様がさまざまな形で私に示してくださったのは、イエス自身弱さを持っていたからこそ私のことを思いやることができるということです。私はそれから何度もこの聖句を読んで、私は今でも毎朝この聖句を読んでいます。毎朝のこうルーティーンの聖句の一つです。イエス自身の弱さによって私自身の傷が癒される、そのことを感じれるようになるためです。イエスは私が悲しんで私が傷ついているときに同じように苦しみ傷ついたものとして横に座って、わかるよ、それは私は知ってるよ、そのように思いやってくださる方だとやっと心で理解できました。聖句に戻りたいと思います。イエスの弟子たちは隠れて恐れていました。イエスをなくして傷ついていました。弟子たちにとってイエスは人生の目標であり目的であり夢であったと思います。またイエスを裏切って逃げ出した、自分が思っても見なかったような罪、思っても見なかったような臆病さが明らかにされて、それに対しても傷ついていたと思います。深い人生の挫折の時にイエスはその時に自身の傷を持って現れてくれました。 同じように傷つきながら、それを癒されたものとして、私たちがイエスの傷を見たときに、それは私たちの代わりにイエスが受けた傷でもあります。ですが同時に、あなたのことを分かるために、心から思いやることができるために受けた傷でもあります。今日もし自分が苦しい、そうならイエスの傷を見ましょう。あなたと同じように傷ついたイエスの傷を見て癒されましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、癒された傷で癒そうです。癒された傷で癒そう。ヨハネの20章の21節お読みしたいと思います。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。イエスは弟子たちに傷を見せた後、改めて平和があるようにとおっしゃいました。そして弟子たちを派遣します。今度はあなたたちの番だよ、そのように言っているように聞こえます。時々近い、特にこう近い兄弟姉妹からですね、こう言われる時があります。しんくんに気持ちを分かってもらえないと感じる、しんくんに気持ちを分かってもらえてない、または気持ちを分かってもらえてると感じない、私ね、一生懸命人の気持ちを分かろうとしますが、深い部分で人の気持ちを本当に分かることができない、そのような傾向が私にはあります。私なりに挫折や私なりに悲しい苦しいことを感じてきた人生ではありますが、多くの人の人生を知り、比べるわけではないですが、自分の人生の苦しみは大変じゃないなと思う時があります。自分が想像もつかないような試練、辛い経験、状況、そのようなものを経験されたのに、それなのに今イエスの弟子として誰よりも優しく、誰よりも与えて、そのような過去があったことをみじんも感じさせない、そのような弟子兄弟姉妹を多く知っています。私は彼らを心から尊敬しています。彼らはとても優しく、同時に罪に対して厳しいです。クリスチャンの人生は楽しいでしょうか。もちろん楽しいことがいっぱいあります。喜びあふれて、教会は笑顔でいっぱいです。でも苦しみがない人生でしょうか。そうではないです。私たちがイエスの弟子として、イエスに従う人生を歩むなら、当然のようにイエスが苦しみ、迫害に遭い、世の中から理解されず、仲間にも裏切られ、孤独を味わったのと同じように、苦しみ、悲しみ、不幸せだと思う、そのようなことを味わうでしょう。では、一体何が平和なんでしょうか。第二コリントの一章の四節を私が読みます。皆様開かなくても結構です。第二コリントの一章の四節、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。2009年に聖書と出会って、もう聖書も知らない、読んだこともない、神様も知らない、信じてない、そのようなゼロから始めた私が、2010年にクリスチャンとなって8年経とうとしています。 嬉しいこともたくさんありました。それは事実です。ですが同時に辛いこともたくさんあったと思います。苦しい時、その時は本当に苦しいので本当に辛いです。ですが今その苦しみを振り返った時に、それがあってよかったなと思える時があります。どうしてかというと、同じようなことに出会った人の気持ちが分かるからです。同じことに出会った人の気持ちが分かるようになったからです。もちろんまだまだ苦手で私にとっては弱い部分だと思います。少しずつ成長できていると感じています。これ自己憐憫ではなく、イエスによって癒された傷は、次はイエスのように誰かを癒す希望に変わります。苦しみがなくなること、苦しみがないことが平和ではなく、苦しみが苦しみで終わるのではなくて、それが癒されること、またそれが癒す力になることこそ平和へのプロセスです。それこそがイエスがくれた平和だと私は思います。最近教会の中に、私は自己憐憫の罪があるように感じています。苦しみ、悲しみ、傷ついたとき、そのような気持ちがあるときに、それを人に理解してもらうべきだ、理解してもらえる権利があるように思ってないでしょうか。理解されたい、そのように思うことは人間として当然だと思います。悪いことではないです。ですが人は最終的に人を本当の意味で理解することはできません。それは違う人間だからです。たとえ親であってもそれはすることができません。本当の意味で自分を理解してくれるのはイエス・キリストだけです。私たちはスキーマを勉強して、私たちは GP を勉強して、私たちは人とつながること、人を受け入れること、人の複雑な思いや思考を理解して、それを理解できるように努め、またそう聞き出し質問すること、それをちゃんと聞くことがものすごく上手になったと思います。ですが同時に私たちはその分人に分かってもらいたい、分かってもらおう、それに必死になってないでしょうか。分かってもらえないと怒りや不満を誰かにぶつけてないでしょうか。被害者意識の中にとどまってないでしょうか。どうしてこのようなことを話したというと、私は去年の春、自分自身がこの自己憐憫の虜だったからです。私は頑張ってきた、一生懸命やった、それなのに分かってもらえてない、理解してもらえてない。 OK、 でもこれは自分にしか分かんないんだ。自分は孤独だ、自分はかわいそうだ、でも頑張ろう。まるで悲劇のヒーローのようだったと今思うと思います。私は人にやってあげている、そのような勘違いのプライドもあったと思います。周りの兄弟姉妹に、じゃあ自分は周りの兄弟姉妹に理解をしてもらえるように大した努力もしてないのに、確かめてもないのに、勝手に推測して決めつけました。私のイエスのような、イエスのようではないこのような態度は人を傷つけました。特に近くにいる兄弟姉妹、またシャイニングミニストリーを傷つけてしまったと思っています。無意識的にも傷つけていたと思います。本当にすみませんでした。だんだんとイエスの傷によって自分が癒される、そのように思えるようになって、 だんだんと気づくことができるようになってきました。イエスが何よりも理解してくれる、思いやってくれる。そのためにイエス自身が自ら傷ついてくれた。この私を理解するために、自己憐憫、被害者意識が今日皆さんの中にあるでしょうか。もしあるなら、それは神様と人を傷つけます。なぜならイエスの傷を無視する態度だからです。今日罪を捨ててイエスを見て心を変えていただきましょう。180度向きを変えて悔い改めましょう。あなたが傷つくとき、それは傷で終わるのではなくて、イエスがその傷を癒してくださること、そしてその傷が今度誰かを癒す力になるんだ、そのことを忘れないでください。傷にとどまるのではなく、その癒された傷で今度は私たちがイエスと同じように傷ついている人を癒しましょう。それこそ私たちがイエスの弟子として本当にやりたいことじゃないでしょうか。バプテスマを受けたのはイエスに愛された者としてイエスの愛を届けたい、そのような気持ちがあったからじゃないでしょうか。私たちは人の救いを諦めてませんか。不信仰になってないでしょうか。私たちこそ家族に、私たちこそ仕事場の同僚に、私たちこそ私たちが出会う一人一人にイエスの愛を伝えるために派遣された弟子じゃないでしょうか。先日の事前説明会で発表になった通り、今年の8月までで私のスタッフとしての任期は終了になります。満期終了という形で、この場をお借りして皆様に感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。このスタッフの期間は私にとっては宝物のようで、私にとってはもったいないぐらいの恵みの時間です。あと半年ですけれども、任期は終了になりますが、スタッフとしての任期の終了になりますけれども、弟子としての任期はまだまだこれからだと思っています。これからもたくさん苦難があると思います。自分が思ってもないような試練がある、まあ、それは想像しただけでももうそれが迫ってくるんだなって分かります。そのような悲しみを味わうと思います。想像もしなかったような、自分が経験もしたことがないかのような傷を負うことがあると思います。ですが皆さんと一緒にこの教会でイエスの傷跡を見て癒されたい、そのように思います。同時にこの教会に導かれている一人一人の多くの人に対してその傷を癒していけることを楽しみにしています。今日の説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。